FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの20章の24節から31節、イエス・トマスに現れるを見ていきます。一緒に祈り、心を整えて今日主の御言葉を聞く準備をしていきましょう。父なる神様、あなたを信頼する心を与えてください。あなたを信じ、私たちが理解できない時にも頼り信じていくことができるように助けてください。私たちの心があなたの言葉を聞き、応答して、信仰で応答して、あなたの恵みに応えていくことができるように助けてください。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。24節から25節、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られたとき彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。黙想の質問。なぜトマスは自分でイエスの傷跡を触ってみるまで信じることを拒否したのですか。他の弟子たちが復活のイエスを見たときということをトマスに伝えたとき、彼は私が自分でイエスの腕に指を入れ、釘が刺さってたところを自分で確認し、イエスの脇腹を触ってみるまで信じないと言いました。トマスは疑いのトマスとも呼ばれてしまっています。私は、トマスは人間の論理で信じなかったと思います。完璧な証拠が欲しかった。イエスがよみがえったということを信じる前に完璧な証拠を見たかった。何か肉体的、科学的、人間のロジックで否定ができないような証拠が欲しかった。トマスはゼカリア、バプテスマのヨハネの父親のようでした。ゼカリアと妻は何年も赤ちゃんのために祈りました。そしてある日、天使が現れて、彼が神殿で奉仕している時に現れました。そして、あなたには息子が与えられ、神が力強く用いてくれるというふうに伝えられました。でもゼカリアはどうやってですかと。祈りが答えられて、天使が現れて彼に語っているのに、天使の言葉を信用することができなかった。信じることを拒んだ。ゼカリアは、そのため、息子が生まれるまで9ヶ月間、口を聞くことができませんでした。トマスも、仲間の弟子たちのことを信じるべきでした。彼は、心で応答するべきでした。頭、論理ではなく、頭の力に頼ってしまい、心をの力を無視してしまいました。箴言の3章の5節では、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るなと書いてあります。信仰というのは、私たちが見えないとき、自分の論理で、人間的な分析で説明できないときにも神にを信じることです。多くの人は、トマスのように人間の論理、考え方、分析でつまずいてしまいます。26節から29節、8日後弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。 トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。黙想の質問。イエスがトマスに言われた、信じないものではなく信じるものになりなさいという言葉、トマスができるために従うために、トマスの内側で何をか変わらないといけなかったでしょうか。イエスが現れて、その部屋に、一週間後に現れました。同じ平安があるようにとイエスは言われました。そしてトマスに、あなたの指をここに当ててみなさい。私の傷跡、触ってみなさい。イエスはトマスに対してとっても穏やかに対応しました。でもそれと同時に、信じないものではなく信じるものになりなさいと忠告しました。トマスは自分の力で疑うのをやめ、信じるようになれなかった。イエスの傷跡に指を入れたからだけではなく、根本的な考え方の変化、現実の理解が必要でした。トマスは主に信仰の心から応答する必要があり、人間の知恵、知識、ロジックに支配されててはダメでした。これはトマスの場合は、これがイエスとの出会いから起こりました。トマスはやっとイエスを見ることができて、私の主、私の神と言いました。イエスのタイトル、ギリシャ語では、ね、主がキュリオスで、神がデオスです。トマスはイエスが生きていて神であることを知っていました。信仰が生まれるのはイエスが誰かということを理解して生まれるものです。イエスが私たちの信仰の創始者であり完成者であります。私たちは信仰まで人間の論理で到達できません。だけでは到達できません。私たちはイエスが神であるということを見ないといけない。イエスが支配者であり、創造主であります。信仰というのは私たちの心から溢れ出るものですけど、私たちが私の主、私の神と言ってから溢れ出るものです。イエスが彼に言った。見ないで信じる者は幸いですという言葉は、このようなことを意味していると思います。彼らは神様に心から応答しました。自分で証明できるから、論理的に理解できるからではなく、そしてそこに祝福があるとイエスは言われています。30節とから31節。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。黙想の質問。ヨハネがこのヨハネの福音書を書いた目的を自分の言葉で表してください。また、ヨハネ福音書を学んで、どのようにイエスを信じれるようになりましたか？イエスを信じて、どのように命を得ましたか？ヨハネがイエスの人生、イエスの教え、奇跡、死、復活について書いた理由というのは、人々が読んでイエスがキリストである、メシアである、神の子であるということを信じれるために書いています。ヨハネが書いた理由は、トマスのように我が主我が神という告白を人々ができるためです。私たちはイエスを信じることによって イエスの命、また本当の永遠の命を受け取ることができます。ヨハネの伝えたかったことと目的というのは、ほぼ毎章をこの福音書の中で見てこれるものです。いくつか簡単に見ていきます。ヨハネ3章の16節、神は実にその一人子を与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの5章の24節、誠に誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。6章の47節、誠に誠にあなた方に言います。信じる者は永遠の命を持っています。8章の12節、イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。11章の25節から26節、イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなた方はこのことを信じますか？ヨハネが書いたのは信じてない人たちがイエスに信仰を持って永遠の命を受けるというためでした。しかしこの31章で書いたこれらのことが書かれていて、たのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであるという言葉は、私たち信仰のある人へも向けられています。私たちは常にイエスの命を信じることを通して受けないといけない。イエスは私たちが自分のところに来て、イエスの命を毎日一秒一秒信じることに、信頼することによって受けてほしい。イエスがこの世の救い主です。もう何回もこのヨハネの福音書の学びで言ってきました。第2コリント6章の2節です。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。私たちはこのヨハネの福音書を一緒に学んできて、これを聞いている人も読んでいる人も、ほとんどがイエスに信仰があるかもしれない。あなたはどうですか？イエスがあなたの主で、あなたの救い主ですか？まだイエスに信仰を置いてない人、今がその時です。今日が救いの日です。信じてイエスの恵みを今日受け取ってください。イエスをもう信じている人たち、あなたの友達や家族のために信じてほしい。そのようにチャレンジしたいです。今日が恵みの時。今日が神の救いの日です。福音を友達、家族と愛と憐れみを持って伝えてあげてください。神の御霊が彼らの心、目を開いて信じれるように、救われるように助けてくれます。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、ヨハネの福音書を感謝します。あなたは私たちに本当にこの学びを通していろんなことを教えてくれました。イエスにある永遠の命、豊かな命、与えてくださいました。あなたを信じます。あなたを礼拝します。あなたの知恵、愛、恵み、憐れみ、感謝します。あなたの言葉、またあなたの命、今日を受け取れるように助けてください。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。